このキリストを信頼し受け入れる者は義とされます。主なる神の前に義とされるのは決して人間の行いや人間の努力によるのではない。ただイエス様を信ずる、信頼することによって、です。第三に裁きについて目が開かれるのももちろん聖霊の働きによるものです。イエス様を、個人的にまた意識的に受け入れないものは誰でも裁き受け、愛の泉、命の泉であられる誠の神から永遠に離れた状態にとどまらなければならないと聖書ははっきり言っているのです。あなたは罪人です。そして罪人として永遠の死に服さなければならない。しかし それは決して終わりではない。イエス様は身代わりに死んでくださり、聖なる神の罰を受けになってくださった。イエス様に信頼を置くならば恵みによって義とされ、この素晴らしい贈るものを拒み自分勝手な道を行く者は望みがなく救いが全然ないのです。この真理を明らかにするために聖霊は一生懸命夜昼働いておられます。この真理を素直に肯定する者には本当の悔いためと罪の認識があります。罪を告白し罪から離れるというものはイエス様を信ずるようになるのです。聖書を見ると悔い改めてイエス様を受け入れる者は賜物として聖霊を受けることが分かります。このように聖霊を受けることは結局新しい生まれ変わりを意味します。イエス様は当時の、立派な聖書学者であるニコデモに次のように言われたことがあります。ヨハネ伝三章の三節六節です。人は新しく生まれなければ神の国を知ることはできません。人は御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。もう一箇所、テトス書三章の五節見てみましょうか。386ページです。テトス書の三章の五節を見るとパウロは次のように各書くしたのであります。三章の五節、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と後進との荒いをもって私たちを救ってくださいました。またパウロはコリントにいる人々とまた次のように書いたのです。コリント第2の手紙5章17節、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。そこには新しい創造がある。新しい創造とはどうしようもない人間の中に住むようになったイエス様です。御霊を通して住むイエス様です。聖霊がなければ望みもなく救いもありません。だからパウロはロマ書8章の9節に次のように書いたのです。後半、初めから読みましょうか。8章の9節、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。聖霊の宿になっていない人は救われていないということです。どういう教会に属していても、洗礼を受けても、財産全部献金したとしても救われていない。何百年前に一人の 百姓さんだったと思うんですけど、非常に主によって用いられた人となったのです。まあ、ヘンヘイファという男でした。まあ、彼は主の恵みについて、まあ、人間の罪にまみれた状態について、まあ、解消の必要について、まあ、もうよろよろ話したのです。まあ、ある、まあ、聞いた人が、まあ、あなたの話よりも、その、盗んではならない、殺してはならないというようなことについて話してほしい。まあ結局まあ道徳的なことについて話した方がいいじゃないですか。まあこれを聞いたこのヘンヘイファは何と言ったかと言いますと、まあ庭にある梨の木の例を引いて、まあ分かりやすく答えました。すなわち良い梨を作ろうと思ってある人が毎日梨の木に向かっていい梨を作れいい梨を作れと命令しても何にもならない。その木を切って良い梨をもたらす木を継ぐ木すれば良い梨を収穫することができる、まあ、といったそうです。まあ、これと全く同じように我々人間も精霊の働きなしには新しく生まれ変わることも、良い実を結ぶことももちろん無理です。最後に、まあ、御霊がもうすでに救われた人々の働きについてちょっとだけ考えたいと思います。もちろん聖霊は未信者に対してだけでなく、信者に対しても働きます。すなわち、御霊の賜物が問題なのではなく、御霊の満たしが大切です。ご純粋に聖霊を受けた者は、すべて聖霊によって満たされたと書かれています。けど、聖霊の満たしは過ぎゆくものであり、その後も彼らは何回も何回も聖霊に満たされたと聖書は言っているのです。御霊の賜物は一回限りのものであり、決して失われないものです。まあ、最近富山行く途中で、まあ、飛行機の中で、まあ、ある多分のイギリス人の、まあ論文を書いたんです。まあ、内容は、イエス様によって救われた人は、悪霊に使うことができるか、という、まあ、題名だったんです。まあ、いいような聖書の箇所を引いて、まあ、結論から見ると、無理。はっきり新しい命を持つようになった人、聖霊の宮になった人は、悪魔のものになることができない。けども、与えられた満たしをもちろん失う可能性が十分あります。満たしは失われるものから何回も満たされる必要があります。エペソの信者たちは聖霊の御霊を持ってはいましたが、それにもかかわらずパウロは御霊に満たされなさいという警告を受けたのです。まあ、次に御霊の賜物と御霊の満たしの違いを簡単に見てみることにしたいと思います。まあ、第一に御霊の賜物と新しく生まれ変わることは、まあ、一回限りのものでいつまでも続きます。けど御霊の満たしは全く献身の結果として与えられるものから失われる性質を持っています。第二に御霊の賜物によって人は新しく生まれ変わり新たに作られたものとなりますが、御霊の満たしは古き人が死に渡されることによってなさるのです。第三に 御霊の賜物によって本当の信者は生まれ、御霊の満たしによって信者はイエス様に似たものとされるのです。第四に、御霊の賜物によって主に対する戦いが終わり、御霊の満たしによって悪魔に対する戦いが始まるのです。第五に、御霊の賜物によって主なる神との平和を与えられ、御霊の満たしによって主なる神ご自身の平和を与えられるのです。第六に、御霊の賜物は罪に対する罰を無にし、御霊の満たしは罪を犯すことから守ってくれます。第七に、私たちは罪にまみれた生活をイエス様に明け渡すことによって御霊の賜物を受け、献身によって御霊の満たしを受けるのです。イエス様を信ずることによって御霊の賜物を受ける人は確かに大勢いますけど、御霊の満たしを受ける人は少ないなのではないでしょうか。満たされることとは聖霊によって支配されることです。意見の語ることとは聖霊によって満たされている証拠ではない。そういう人々は大体傲慢なんです。私は受けているあなたまだだろう、云々と。それはもうはっきりとした証明です。間違っていること、イエス様を受け入れることは大切ですけど、十分ではない。イエス様と共に歩むことは要求されています。例えばコロ最初の2章6節を見ると次のように書かれています。あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさいとあります。光に来ることだけが大切なのではなく、光の内を歩むことこそ信ずる者にとって大切です。だからヨハネは次のように書いたのです。その第一の手紙一章七節、主が光の中におられるように私たちも光の中を歩むべきです。またイエス様の身元に来るだけでなく、イエス様にとどまり、イエス様に会って歩むことが大切です。ヨハネ第一の手紙二章の六節、神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩むなければなりませんとあります。新しい命を持つだけでなく、新しい命にあって新しい歩みをすることが必要です。信仰を持ってイエス様に近づくだけでなく、毎日の信仰生活において見るところによってではなく、信仰によって歩むことが要求されています。御霊の賜物を持つだけでなく、御霊にあって歩むことが要求されています。ですからパウロはガラテア書5章中国説に、御霊によって歩みなさい。召しを受けることだけでなく、召しにふさわしく歩むことが必要です。イエス様の愛を体験的に知るだけでなく、愛のうちに歩むことが大切です。そこで一体自分はどうでしょうかという問いを真剣に考えるべきなのではないでしょうか。私たちは御霊によって動かされているのでしょうか。御霊は我々の考えや行いに望んで働いておられるのでしょうか。聖霊よりも人間の方が我々に影響を及ぼしているなのでしょうか。イエス様の愛こそ私たちにとって第一のものなのでしょうか。それとも他の別の目的でもあるなのでしょうか。 また、一例を挙げてみましょうか。ここで一本の、銅の針金があります。これを見て、ある人は、普通の針金だと言い、詳しいことを知っている人は、高圧電流の針金だと言います。普通の針金と高圧電流の針金とは、全く違います。それと同じように、私たち信者も普通の針金に過ぎないか、それとも大きな力を運ぶものかのいずれでしょう。またここに一枚の紙があります。ある人は普通の紙だと言いますが、原稿員は何千万円もの価値を持った小切手であると言います。私たちもここと同じように、御霊が我々を自由に用いることができるか否かによって、普通の紙切れであったり、莫大な価値を持つ小切手であったりするのです。以上のことから、ご春節については、私たちが聖霊に対して、いかなる態度を取るかが非常に、大切であることを、もちろん誰でも分かったと思います。そこで、次に残って2つのお祝いについて、ちょっとだけ2、3分で述べて終わりたいと思います。第6は、イエス様の再臨です。イエス様は確かにいつか、イスラエルを攻撃する国々を滅ぼすようになるし、